ライフ。
私たちの住んでいる岡崎が安全で安心な快適な街になるように、ストップ・ザ・交通事故、高めようモラル、守ろうルールをスローガンに、多発する交通事故の防止を呼びかけ、高齢者の交通事故防止、シートベルト、チャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の撲滅、自転車の交通事故防止など、市民一人一人が交通安全モラルを徹底することで交通事故をなくすように、皆さんも取り組んでみませんか。こんにちは、田野彩子です。みんなでセーフティーライフでは、皆さんの毎日の暮らしを安心安全快適に過ごすために行われたイベントの模様をお送りします。みんなでセーフティーライフ、このコーナーは岡崎市安全安心課の提供でお送りします。今回のみんなでセーフティーライフは、7月20日に行われた高校生自転車シミュレーター交通安全教室の様子をお送りします。
ただいまより高校生自転車シミュレーター交通安全教室を開催いたします。さて、本日は高校生の交通安全教育を中心に自転車シミュレーター体験をしていただき、ご感想やご意見をもとに皆さんと意見交換をしていきたいと思っております。
まずは女子高校生が起こしてしまった事故の事例をもとに、参加した高校生たちが話し合いを行いました。
対向してきた自転車を避けようとしたけど、避けようとしたら相手も同じ方向に避けちゃって、でそれでまた避けようとしたけど間に合わなくて、結局はまた同じ方向でぶつかってなってしまったと思いました。
しっかり周りを見ていなかったからだと思います。
最初はまず事故が起こらないと思っていて、それで気づいた時に多分目の前にいて、焦りで避けきることができなかったと思います。
じゃあ最後ですね、事故が起きるとどんな影響があるかっていうのを、じゃあお願いします。
女子高生の方に賠償金がかかるので、その女子高生の両親がお金を払わなきゃいけないっていうことになるし、あとその女子高生本人も事故で亡くしてしまったという経験とか思いが、これからずっとその思いを持って生きていかなきゃなんないので、そういう影響はあるかなと思いました。
加害者にとっては結局どれだけ賠償金を払ったところで、相手の命などを奪ってしまったら永久に罪悪感は残ってしまうし、しかももしそれが少しでも広まっていたとしたら、その事故を起こしてしまったという汚名も残ってしまうし、あと賠償金など支払いなんですけど、多分女子高校生ぐらいだと両親が将来の大学や進路に向けてお金を貯めててくれてるぐらいだと思うんですけど、それをそんな事故の賠償金などに使ってしまったら将来の進路にまで影響が出てしまうのかなと思いました。さらに被害者にとっても、もしこれで亡くなってなかったとしても、多分自転車利用へのトラウマは、これは加害者もなんですが、できてしまうと思うんで、結局加害者にとっても被害者にとっても将来的にすごい自転車利用が怖くなってしまうのかなと思いました。
僕が思うのは、最近の企業さんは就活に来た人たちの過去を調べるって聞いたことがあるので、きっと就職へも影響はするんじゃないかなと思いました。
僕も結構前に一回事故に遭ったことがあって、その時にかなりしばらく自転車乗るのも怖かったし、もう道路に出るのも怖いぐらいトラウマになっちゃったんで、多分そういうところで精神的なショックは大きいかなと思いました。
やっぱり自分が事故に遭うと危ないなって思いますよね。まあ、心理状態とか事故を起きてどんな影響があるか、なんか他に、あ、自分はこう思ったんだけど出てなかった意見があるんだったら言ってもらいたいなと思うんですけども、
細い道とか、なんかこっちから運転してて見えないところぐらい細くて、そこからいきなりガーッて出てくると車がすごいびっくりします
。あ、
通学に自転車を使ってるんですけど、左側ちゃんと通行し、の車道側をちゃんと通行してはいたんですけど、同じ時間帯で小学生の通学がふざけながら歩いてて、急に飛び出してきてブレーキってかけたから ぶつかってはいないんですけど、その時にちょっとびっくりしたっていうか、なんか自分が事故に遭うっていうよりもなんか怪我させてしまったかもしれないっていうことにやりとしました、
私は中学校から自転車通学で、その日自転車に乗ってた時、自分もあまり体調が良くなかった日だったと思うんですけど、その時に普通の道路のところで車が出てきて、そこでちょっと接触して顔がすごいへこんで、ちょっとその時はびっくりしました。
学校まで歩いていくときに、信号がない横断歩道のところを横断するときに、車がよくそこの道を通るのでよく待ってもらったりするんですけど、両方止まるじゃないですか、こう渡るときに。で、一回止まって、で私は止まってくれるのかなって思って行こうとしたんだけど、向こうもそう思ったらしくて、両方こうなって、その時に本当にぶつかりそうになってヒヤッとしたことあります。
僕が通っている通学路で一個駐車場があるんですけど、そこに小学校の通学団がすごい広がってきてて、で車道に出ざるを得なくなって、車道に出た時に後ろから来ている車に気がつかなくて、でミラーに当たりそうになったことがあって、その時にすごい怖かったです。
私たちの学校の周りはすごい道が狭いところがすごい多くて、住宅街の中にあるので、どれだけ端っことか歩道側によってもどうしても車のスピードとかが速い車が多いので、どんだけ気をつけててもやっぱりそういう狭い道はすごい危ないなって毎回思います。
最後に、どんなところに気をつけて自転車を利用するのかについて話し合いを行いました。
このディスカッションをする前に、自転車同士でこうなった時に、どっち側に避けるかって質問されて、でその時私自身としてはすぐに答えが思い浮かばなくて、で今回左側に避けるってことが分かったので、これからそのことを気をつけていきたいなって思いました。
なんか左側通行の徹底が大事だなと思いました。細い道とかは真ん中になっちゃってもしょうがないと思うんですけど、もしそうだとしたら、いつも以上に周りに気をつけて安全運転を心がけるべきだと思いました。あと交差点や横断歩道などでは信号が青だったり車が来てなかったりしても一回停止することが大事だと思いました。
周りをよく見て慎重に運転したいと思って、もし車が自分の近くとか動いてたら、もしかしたらこっちに来るかもしれないとか常に気にかけて利用したいと思いました。
学校の登下校の道は坂が多いので、スピードが出てしまうので、それをちゃんと出しすぎずにゆっくり走ることを心がけたいと思いました。
今まであまり自転車のルールとかあまり知らなかったので、ちゃんと知って安全運転していきたいと思いました。
歩道を走るときは必ず左側っていうのがまず第一 でそれで歩行者とかが前から向かってきたときは、一旦自分がスピードを落として、それですれ違ってからまた自分が自転車に乗るっていうことを心がけようと思いました。
冊子ももらったことですので、当たり前のことをしっかり当たり前に守って利用しようと思ったことと、あとどれだけ真面目に生きていていても事故って起こるときは起こるものだと思いますので、自転車保険の更新を忘れないようにしようと思いました。
左側走行をしっかり守ることが大切だと思いました。そしてスピードを出さないように時間に余裕を持って自転車を利用したいと思いました。
自分にそのつもりがなくても自分が加害者になってしまうかもしれないので、ルールを守るのは当たり前だしもちろんのことなんですけど、なんかその相手の動きの先を常に考えて、もしもの時っていうのを考えながら走行したいなって思いました。
ルールを守るっていうのは前提として、周りをよく見たりとか、次子供がこう出てきちゃうなとか、そういう予想をして気をつけていきたいなと思いました。
学校と名前を教えてください。
はい、高田高校の坂本穂人です。
高田高校の門田明です。
今日は自転車シミュレーターをやりました。自転車シミュレーター成績はどうでしたか、門田君？
はい、全部丸でした。
坂本君？
はい、2つ罰がありました。
自分がいつも運転してる通りに運転できたかな、門田君？
ちょっとゆっくりめに慎重にやりました。
やってみてどんなところを気をつけようかなと思いましたか？
前後左右の確認がすごい大事だなと思って、でいつも 広報用紙とか言ってるんですけど、それでも確認しきれないところはあるので、もうちょっと徹底してやっていきたいなと思います。
坂本くん、実際に自転車シミュレーターやってみて、どんなことを運転で気をつけようかなと思いましたか？
はい、僕は前後の左右や確認できてない時が多かったので、しっかりと自転車漕ぐ時は前後と左右を確認していきたいと思いました。
自転車シミュレーター教室が終わったところで、意見交換を最後ちょっとしたいかなと思います。
自分が今まで運転してたように運転すると、どうしてもダメなところがいっぱいあったので、そういうところを気をつけていきたいなと思いました。
今まで自分は一度事故になったこともあるので、交通安全には注意しているつもりだったんですけど、それでもまだ完璧じゃないので、もっと前後左右の確認とかも徹底して、もっと交通安全に磨きをかけられるようにしたいと思います。
はい、私もこの辺見てもらった通りなんですけど、シミュレーターもめちゃくちゃで、これからもっと周りを見て運転していかなきゃなと思いました。素晴らしいお話も聞けて、本当今まで知らなかった自転車のルール、左側ってのは分かってたけど、なるべく道路側とかいうのは知らなかったんで、私も本当勉強になった講習会だったなと思いました。ありがとうございました。
光が丘女子高等学校の岸です。
加藤です。
じゃあ今日交通安全教室参加してみて思ったこと何かありますか？岸さん。
はい、中学校の頃からこういう講習会が学校全体であったので、受けてみて中学校で習ってきたこともまた改めて分かったので良かったと思いました。
加藤さん。
私はルールを全く把握していなかったので、ルールをもう一度理解し直すことと、周りを見てスピードを速くしすぎないことを気をつけたいと思いました。
今日の交通安全教室で加藤さん、新たな発見は何かありましたか？
やっぱりルールとかですかね。あとは歩行者がとか、おばあちゃんとかがどういう速度で来るかもわからないので、そういうことを気をつけたいなと思いました。
さあ今日ここで聞いたお話、学校に帰ってまたお友達なんかにも伝えることできそうですか？岸さん。
はい、できます。
加藤さん。
シミュレーターが貸し出ししてくださるそうなので、シミュレーターとかを借りてみたいなとは思いました。はい、
では学校のお友達、そしてラジオを聞いている高校生の仲間たちに交通安全の呼びかけお願いします。岸さん。
普段みんな多分意識してないと思うので、このラジオを聞いている人がいれば、その人からいろんなことを発信してもらえたらいいなと思ってます。
加藤さん。
ルールを守って事故をゼロにしていきましょう。頑張りましょう。
岡崎市安全安心課からのお知らせです。
岡崎市安全安心課です。秋は日没時刻が早まり、運転者からは歩行者や自転車の動きが見えにくくなって、子どもや高齢者が交通事故に遭う危険性が高まります。歩行者は反射材を身につけ、運転者は早めのライトの点灯を心がけるなど、交通安全意識を高め、交通事故を防ぎましょう。また、運転中のスマートフォンの操作は禁止されています。歩行中も大変危険ですので、やめましょう。ストップ・ザ・交通事故、高めようモラル、守ろうルール。
交通安全を願って、交通マナーは自分たちから守りましょう。今回のみんなでセーフティーライフは、高校生自転車シミュレーター交通安全教室もご紹介しました。このコーナーは放送終了後、 FM 岡崎オンデマンド放送で聞くことができます。ぜひお聞きください。 FM 岡崎ホームページアドレスはhttp://www.fmokazaki.jp です。みんなでセーフティーライフ。このコーナーは岡崎市安全安心課の提供でお送りしました。